民主主義36、一緒に乗りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、今日も御言葉なる主が私たちを教え、導いてください。主にすべてを委ねます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
ヨセフ族の一つ、マナセの子、マキルの子、ギルアデの氏族に属する諸家族の頭たちが進み出て、モーセとイスラエル人の諸家族の頭である家長たちに訴えて言った。主があの土地をくじによってイスラエル人に相続地として与えるようにあなたに命じられました。そしてまた私たちの親類ゼロファーデの相続地を彼の娘たちに与えるようにあなたは主に命じられています、うん、
だから相続地、カナン地、約束の地をくじを引いて、その相続地が、割り当てられたんです、各種族に。このくじということは、御霊が私たちに来られるまではくじを引いたんです。ウリムとトゥリムをこうくじを引いて、それで、行くかとどまるか、もういろんな神様のね導きをこうくじを通してしたんですね。カナン地に入った時にも入る時にもくじを引いて、どの地域をどの地部族が担当するかということがくじでした。くじ、それを神様の御心だと、まあ、神様がくじとともに彼らに教えてくださいました。それで導かれて、一生懸命そのくじを引いたところを占領しました。それで自分たちの土地になったんです。その土地を地ジャカよね、こう動いてはいけないということですね。その土地は主のものということです。主のもの、主のもの、主がくじを通してこの割り当てられたんですね。そのことです。だからその土地というものはね、売ったり買ったりできないんです。まあ土地の問題はもう厳しかったんですね。土地は、土地安息するのは主への安息だと、主が安息することだと。安息日を守ることとか、ヨベルの年50年ぶりに来ること、土地を全部、その土地の問題ですよ。まあこの土地は後でイエス様がね、私たちがこう失った土地をまだ買い戻してくださったということ、ね、エデンの園を失って、そのエデンの園をイエス様が取り戻してくださった、それも土地ですよ、土地。だから神の国、神の国、という領域ですね。そのことを、じゃあどんな問題があったか、3節。
もし彼女たちがイスラエル人の他の部族の息子たちに嫁いだなら、彼女たちの相続地は私たちの父祖の相続地から差し引かれて、彼女たちが嫁ぐ部族の相続地に加えられましょう。
だからこの娘たちだけ残した、このチェロペハテの相続地の問題でした。二節読んだ？読みましたね。じゃあそのことです。だからそのじゃあ娘たちだけ、だからこの娘たちが結婚していくと、 その土地、その、ね、娘だけ残してたその家族は、その土地が男性の土地になっていくんですね。だから問題が生じたんです。だからそれをモーセにそれを聞くんですね。4節、
イスラエル人のヨベルの年になれば、彼女たちの相続地は彼女たちの嫁ぐ部族の相続地に加えられ、彼女たちの相続地は私たちの父祖の部族の相続地から差し引かれることになります。
このようにこの、ね、イスラエルのヨベルの年が来るんですね。そしたら全部元通りに戻るんです。彼女たちの相続地は彼女たちの嫁ぐ部族の相続地に加えられる、ね、だから夫の土地になってくるんですね。その問題があったんですよ。3節、5節、
そこでモーセは主の命によりイスラエル人に命じていた。ヨセフ部族の訴えは最もである。主がゼロフ派での娘たちについて命じて仰せられたことは次の通りである。彼女たちはその心にかなう人に嫁いでよい。ただし彼女たちの父の部族に属する氏族に嫁がなければならない。
じゃあこの答えは、じゃあ他の部族に行ったら彼女がこのもらった土地は他の部族のものになってしまう。だから同じ部族の中で結婚すればということですよね。そうするとこの神様が部族ごとでくじを引いて与えたものが地社会が動くことなく、その同じ部族の土地になるということですね。だから結婚ということが問題でしたね。結婚。7節、
イスラエル人の相続地は一つの部族から他の部族に移してはならない。イスラエル人はおのおのその父祖の部族の相続地を固く守らなければならないからである。
だから神様が与えられた土地、それを固く守るんだということです。8節、
イスラエル人の部族のうち相続地を受け継ぐ娘は皆その父の部族に属する氏族の一人に嫁がなければならない。イスラエル人がおのおのその父祖の相続地を受け継ぐためである。こうして相続地は一つの部族から他の部族に移してはならない。イスラエル人の部族はおのおのその相続地を固く守らなければならないからである、
じゃあ固く守る、ね、自分に与えられたものを固く守るこれは私たちに主が与えてくださった永遠の命 の、 ことで考えてもいいかなと思いますね。主が与えてくださったその天の御国の土地は私たちの心ですね。心の中でこの神の国が入るんです、まあ私たちの心の中であった七族、カナン地の七族、肉の欲、このね、いろんなこの罪にまみれたものを御霊とイエス・キリストと共に占領するんですけど、その占領した土地、それを固く守る、自分に与えられたその部分を固く守ること、その相続地ですね、相続地を固く守る、自分に与えられた部分を神様が与えてくださったその領域を 固く守るんだと。それが民主主義の終わりのメッセージですね。じゃあこのその家族娘たちはその通りにしたということです。じゃあ第二のコリント四節、
その場合この世の神が不信者の思いを
4章の一節から見ましょう。
こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨て悪だくみに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。
じゃあ福音のことを、その場合この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光、福音の光を輝かせないようにしているのです。サタンがね、この空女を作って私たちの目を暗ませて、暗くしている。そして神様の形であるキリスト、私たちがカナン地に入るのはね、キリスト天の御国の領域ですよね。それを固く守るためです。キリストの栄光を、私たちがね、キリストの栄光が私たちの中で守られること。だからこの栄光の輝く福音によって私たちがカナン地に入るんです。カナン地の中にある空女を追い払う、カナン地の特徴はソドムとゴモラのようにね、同性愛がはびこってったんで、それで淫乱ですね。バールスワヨ、バールとアシュタロットの関係、それで参拝する者たちと一緒にみだらの恋をする、これがカナン地の宗教です。それで農業やってたからね、イスラエルはこの羊を飼ってるその遊牧民ですよね。こう点々点々移動しながら羊を飼っていた。しかし彼らがカナン地に入っては農業を学ばなければならないんですけど、その農業の技術として教えたのがこの雨のコントロールです。だから富ですね、雨がこう、ね、適当に降ることは富と関係がある。そこは雨が少ない場所ですからね。だから雨が命よ。彼らが教えているのはね、雨が降るためにはこのバールとアシュタロット、バールには女性たち、バールの祭司たちとは女性たちが、アシュタロットの祭司たちとは男性たちが、 みだらの行為をするんです。これがカナン地の宗教です。カナン地のその土地の問題です。だから神様がそれを追い払うことを決めてったんですね。このように参拝客と一緒にみだらな行為をして生まれた子供たちの死体がね、この器の中でいっぱい入ってました。神様がどうしてこんなカナン地を400年間も待ってたか、イスラエルを通して彼らを審判してたからね。だから私たちがこのように主から与えられた神の土地、神の国は命かけて守らなければならない。福音によって守る。だから私たちがキリストの姿、清さと愛によって守ることですよね。その意味があるんです、さっきの解釈はね。じゃあ個説、
私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に使えるしもべなのです。
じゃあ空上崇拝者の特徴は何かというとね、自分自身ですよ。自分を崇拝するんです。いつも自分がしたと、自分というものをよく言ってるんです。私の手の力がこの富を築き上げたと、そのようにしないように主が言われるんですね。カナン地、堕落したエデンから追い出されたそのアダムとエバは自分が強かった。自分、彼らが建てたものは結局バベル塔でしょ。バベル塔は自分よ、人間を高く上げようとする。そこからバール崇拝が始まったんです。このバベル、ベール、バール、全部同じルートですよ。だから神様を崇め、神様が言われた言葉を固く守る。私たちはキリストを固く、福音を固く守ること。しかし自分自身を自慢する、誇る。じゃあ神様がね、あなた方が建てなかった家のこと、掘らなかった井戸、全部主からのものだ。しかし自分が知ったかのように言うんですよ。これが空城、自分、人間が空城になってくるんです。だからそれをしないように神様がアラノで訓練を40年間されたんです。あ、私ではない、岩から水が出ると、この硬い岩からどうして水が出る、天からマナが降る、わあ、これは主だ。これを徹底的に教えたのが40年の間の訓練ですよ。だから苦しみを通って教えたんですね。このついに幸せにするためであった。何が幸せか、イエス・キリストの皆を誇ること。主がされました。それがなくなると全部自分が出るのよ。自分を自慢するのよ。じゃあ新明記もう一度見ましょう。新明記8章、これとっても大切な場所よ。人間がどうして堕落するか、新明記8章15節から見ましょうね。14節から見ましょう。
あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないように。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出し、
だからこれを思い出しなさいという点、あなたは奴隷だった。 何の希望もない奴隷を連れ出したと、そこをいつも覚えと、ね、そのことを教えてますね。じゃあ中古節、
燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい穴の、水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを穴のであなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。
だからこの試練というものは私たちを幸せにするためであった。だから、主が、私たちが何で問題が起こるか、いつも良くなって富を築き、まあ、豊かなファッションに入ったら人がね変わるのよ、自分を誇るのよ。17節、
あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい、
うん、これを言わないように気をつけなさい、ね、じゃあこれを言わないように、イエス様がされましたということを徹底的に教えるためにアラノの苦しみがあった。だから私たちが何か与えられたものは、土地とか富が与えられたのは何か、主発せす、
あなたの神主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである、うん、
だから神様がされた、神様が約束して、神様が約束を、実行してくださった、ね、だからこれをいつもイエスの皆に栄光返す、ね、それをこう骨に徹する訓練がアラノの訓練でした。これを忘れるとどうなるか、19節、
あなたが万一あなたの神主を忘れ、他の神々に従い、これらに仕え、これらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方に警告する、あなた方は必ず滅びる、
うん、この滅びる、じゃあ空条は何か、自分よ、自分、自我というもの、自分を誇ることよ、これが空条諏訪です。それを満たして満足させるものはね、空条よ、空条、仏壇とか、もう私たちの心の状態なんか聞かないのよ、何でも願えということよ。自分を誇る、誇るための、ああ自分が東大に入ったとか、ああ自分がこうして良くなったとか、神様の働きはなくなってる。神様が約束したもの実行したのに、自分だけが残って自分を誇ってる。これが空条、空条諏訪です。だから神様を知りながら崇めず、感謝もせず、この無知な心、暗くなって、ね、結局空条諏訪になりますね。だから、じゃあ今日の本文にもう一度言います。古説を見ると、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます、ね、私たちは自分自身をイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。この姿勢ですよ、ね、6節、
何か闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです、
うん、だから私たちにはキリストの御顔です。それで主がなさったんです。7節、
私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。 それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです、うん、
だからこの位置関係、ね、私たちがいくら富がたくさんあってもまだ上に神様が総理にしてくださってもヨセフのようにねいつも謙遜、だからこの謙遜がないといつもこの荒野の訓練が続くんですよ。だからこの宝、この宝はイエス様よ、イエス様、計り知れない力、これが宝でしょ。イエス様が宝です。私たちは何か土の器よ。だから人間が誇ってはいけない。私たちは土の器よ。私たちの中で計り知れない力が神の力ですね。これが宝です。それを明らかにする。だから私たちはいつも礼拝をし、主を褒めたて、主に感謝すること、自分を守ることよ。これが祝福なんだ。ハッセス。
私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。
これが荒野ですよ、荒野。この荒野がある理由は、私たちが捨てられることがないように主だけ仰ぎ見る、四方八方苦しめられる、その窮することはありません。その荒野は結局ついに幸せにするためで、なぜ私たちが全てが主からのものだということを教えるのが荒野だから。いや、私はもう地理土の器しかないんだ、私には何も力がないんだ、ただ主の約束を果たして今この相続地が与えられている。ジーセス。
私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです、
だからこのような苦難と苦しみ、荒野はね、私たちをついに幸せにするということは、これを自分が死ぬべき肉体だということが分かるからよ。それ明らかに示される、これが幸せよね。私たちは本当に生かされてる、死ぬべき体よ、土の器よ。それを知らせるのがこのような四方八方苦しめられてる。だから私たちが全てが主のものだということ分かれば、そのような四方八方苦しむことがなくなるんでしょう。終わった、カナン地に入るということにもなるんですよね。だから私たちが本当に礼拝に忠実にして感謝を捧げる人になれば、試練も終わるよ。そのことですね。12節。
こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです、
だからパウロの中には死の連続でした、そのあれが、それを通してパウロは主だけ頼ってるから、命の輝きが強くなって、それが聞く人々に与えられてる。だから死は私の中に、命はあなた方の中に、その意味の言葉ですよ。13節。
私は信じた、 それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです、
うん、信じる、私は死ぬべき体を持っている、輝き宝はイエス・キリスト、それを信じるから語る、そのように信じる信仰を与える、これがついに幸せにすることであるんで、ね、14節、
それは主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ちあふれ神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています、
じゃあ内なる人は宝であるイエス様と一緒にいる霊ですね。内なる人それは外がね、こうね、四方八方苦しめられて、この荒野の中で自分、私の力がこんなものですよということが砕かれて死んでいく、その中で私のうちの、あの約束、主の御言葉は輝く、まあね、私も少し、霊を見分けることが今この年になると少しは分かるんです、もうね、まだ私がやりました私、そのようなことを強く言ってる人は、ああまだ試練が残ってるんだな、まだそれがあるんだなと、そのように思いがすっと来るんですよ。あの若者、なぜかというと私がそのような過程をと、体験したからですねしかし若い人でもね、若い牧師でも口の中でいつも主を褒める、これ主がされたと心から本当にそのように言ってる人がいるんですよ。あなたにはもうそのような苦難と苦しみ、なしでも神様があなたを用いるんだという、判断も今は少しあるんですね。じゃあ最後読んで、17、
今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです、
だから私たちの内にある宝は永遠です。だからそこに目を留めるんだと、ね、今は軽い観難があるって、砂漠だから、私たちは天国に行くまではこの世は荒野、砂漠です。だから私たちのうちに働いて、計り知れない思い永遠の栄光をもたらす、そこに目が向ける。ああ私はもう死の体だ、土の器だ、だから私たちがね、固く守るべきものは何でしょう。主から与えられているこの計り知れない宝、私たちの内にある内なる人と共におられる計り知れない力、イエス・キリストです。じゃ じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ今日夜、金曜日、한준先生のために祈ってくださいね。恵みを受けるため。昨日私が、先生が到着して、その証しをちょっと聞いたんですけど、非常に恵まれる。だから、準備して、参加してくださいます。報告があんまりなかったからね、じゃあ祈りましょう。
主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。